79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。プロジェクターを買ってから人生が変わりました。ネットの見放題、映画見放題、アニメ見放題、Hulu とか Netflix ですね、ああいったものをですねテレビで見ていたんですけども、今年プロジェクターを買いまして、そのプロジェクターを壁で100インチぐらいで映すと迫力が半端じゃないですよね。もう私は結構外に行くの好きなんですけども、早く帰ってアニメを見たい、早く帰って映画を見たいなんて思うことが多くなりました。人間変わるもんですね。物によって変わります。本日のカフェインボンバー前半企画、ノットフリーが送る爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。さあカフェインボンバー始まる前にインディーズアーティストの曲をお聴きいただきましょう。スリースレッズ、トライアンファント。いただいた曲はスリースレッズ、トライアンファントでした。なんでもですね、同世代の3人がいい年になった30年後、まあ、学生時代組んでいたんでしょうね、思い出したように再会して、長すぎるブランクを経てバンドを結成したということで、昔見た夢が諦められないと言ってですね、30代40代で奮起する人もいるんですよね。そういったエネルギーが曲から伝わってくるような気がします。まあ、ちょっと昔懐かしいようなそんな楽曲でした。皆様チェックしてみてください。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No, no.
カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで、 ウェブから引っ張ってきた某知恵袋のお悩みを私たちノットフリーと皆さんで一緒に考えていきたいと思います。本日は家族に関するお悩みを皆さんと考えていきたいと思います。それでは一つ目いってみましょう。3ヶ月半の赤ちゃんがいます。今朝起きたら赤ちゃんが回転していました。回転といっても寝返りではなく、頭があった場所に足があった、かっこ逆さまになっていた感じです。頭が掛け布団の中に入っていて、このままでは窒息するのではないかと不安です。皆さんのところも回転しますか？窒息対策はどうされていますか？はい、というお悩みでございます。そうですね、赤ちゃん回転しますね、回転しまくりますからね。まあどこに、横に寝てたのに部屋の角にいたりしますからね。これはちょっと面白いんですけども、まあただ3ヶ月半の赤ちゃん心配ですよね。本当に自分でね、3ヶ月半だと寝返りも難しい、いやでも寝返りどころじゃなくて回転しますからね。3ヶ月半で回転しますかね。
早めですね。
ちょっと思い出せば、寝返り打った時、あ、打った打ったなんて喜んだことを思い出しますけれども、確かにそうですね、回転して窒息怖いですよね。皆さんのところも回転しますかっていうこの質問が面白いですけど、ね、皆さんのところも回転しますか。はい、花びら大回転ですということね。まあちょっと話題が違くなりましたけども、まあ、ちょっとこの話題ですね、あのノットフリーですね、あの子供がいないんですね、ボーカル以外ですね。今でも隣にいるドラムの内田敦君は婚活中じゃなくて妊活中ということね。
頑張ってます。
頑張ってますね。何を頑張ってるんですか？
夜の営みを頑張ってます。
あ、ただひたすら、
はい。
まあ、まずはそこからですよね。広、まあね、ないところに煙が立たないですからね。本当やっぱり何か、ね、理由があってですね、ですからまずはそうしないと。
そうですね、
愛し合うということがまず一つですね、
はい、
完全に質問がされましたけど。そして右に座っているベースの門倉、婚活中というですね、
そういう流れに持ってきたかったんですか、これ。
婚活、
そうですね、
妊活中、婚活中と思って、はい、婚活中何やってるんですか？
いろんなサイト、はい、あ、婚活サイトですね、は
い、出会い系サイト、
そういうことにしましょう。
で、婚活サイトって結構あれでしょ、年収がやっぱ500万最低500万以上とか600万以上とかで、顔はイケメンだとかそういうんじゃないの？
いや、それは女の人に聞いてみないと分かんないけど。
いや、女の人言ってたよ、そんなもう30過ぎてもう本当年収200万じゃふざけんなって。
まあ、そりゃそうです、間違いなくです。
間違いない、うん、じゃダメ、間違いない、じゃダメじゃダメ。
いや、200万じゃないから。
何百万ですか、ね、
それは言えません。
言えません、
はい、言えません、はい、
ミュージシャンとしてじゃあ結構稼いでるんですか？ミュージシャンですからね。
そうそうそう、そうで、
まあ、婚活している39歳ということでね、はい、まあそういうことで話戻しましょう。長くなっちゃった、ね。まあ、ともかくですね、この回転はいたしますよね。窒息対策、これね、難しいです。確かにね、テレビ見たことあるんですけどもね、このたまたまこう間に、布団と布団の間にはまっちゃってですね、もう窒息寸前になっちゃったっていうのを見たことあるんです。事故でということでね、これ危険ですので、これはですね、お医者さんに聞いてください。さあ次行ってみたいと思います。子供を産んだことを境に自分の人生が変わってしまったな、かっこ悪いみたいな、こんなはずじゃなかったのになという方いますか？育児が大変等の子供だけの理由ではなく、子供は可愛いけど旦那様や身内との関係が変わってしまったとか、大切にしてた仕事を辞めてしまった後悔とか、何でも、あ、これカッコですね、長いカッコなのもや、私は生きてるけど死んでるような毎日です、こんなことになるなんてな。はい、という結構切実な、これお悩みでございます。生きてるけど死んでるような毎日、心が塞いでるんでしょうね。まあこの産後うつっていうのもありますからね、うん、まあうちの嫁さんもね、産後結構ですね、まあ暴力的になったことを覚えてますけれどもね、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんでしょうね。まあいろいろ変わっちゃいますもんね、うん、まあこの方の話だとね、仕事をしてたんでしょうね、バリバリ働いてですね、私は社会に役立っていると、ね、私のプロジェクトが社会に認められ、その華々しい人生が一気に家の中だけの人生になってしまう、これは大変だと思うんですね。言ってますよこの人ね、子供は可愛いけど、ね、可愛いですよ、可愛いですけども、今まで考えてみてください。おぎゃーと生まれてですね、幼稚園に行き、小学校、規則正しく小学校に行き、規則正しく中学校に行き、規則正しく高校大学で行きました。 そしてすぐね、この方の場合分かりませんけども就職します。もうね、カスタマイズ、そしてシステマティックな人生なんですよね。システマティックなで、急に外れてしまったんです。そこから起きるのも自由、寝るのも自由ですからね。その代わり育児はしなきゃいけないというところでね、もう誰も認めてくれませんからね。旦那さん仕事したらまあいいな、家に入れてな、なんて言う旦那さんもいますからね、まあ、今じゃちょっとねパワーハラスメントなんて言われちゃうのかもしれませんけども、まあですね、あなたの悩み、これね産後よくあるみたいでございますからね、こう悩まずにですね、ちゃんと周りの人としっかり話すと、分かってくれる人もちゃんといますからね。でなかなか話せない、例えばね、旦那さんの地域に引っ越して友達がいないとかね、で旦那さんの親に話せないなんていう時はですね、まあ、コミュニティスペースに、ね、そういうね育児のねコミュニティがあったりとかですね、あと児童館とかでもそういう区でよくやってますから、そういう方に行きましてですね、同じような悩み抱えてる人たくさんおりますので、その人たちを会ってしっかりと共有してみたらいかがでしょうか。それでは曲いってみたいと思います。ノットフリーで欲張り女神。
私に時間はないの、あれもこれもそれもどれも何も何もとにも全て全て全て全て手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる、不一致論続く回路止めることが、人が持ってるものを持ってないと惨めになるの。最新一番迷信改心できない方針ばかり、全て全て全て全て手に入れたいの。強大化した広告心を深みなのに高みで気づけない、
お聴きいただいた曲は欲張りメガネでした。 By Not Free ということで、私たちのバンド名を言うのを忘れてしまいました。本日も Not Free の爆裂お悩み相談室、皆様のお悩みを Not Free、 そして
ラジオ機の皆様も一応考えてくださるという体で、皆様で考えるということでやっております。前半ですね、お子様に関するお悩みがありました。私も一応父親ということでですね、まあこの産後の経験、私はまあ産んでないで産後とは言いませんけれども、大変ですよね。頑張ってください。さあ次のお悩みですね、家族関係縛りということで行ってみたいと思います。たまにしか会わない親戚がアル中になっていました。久しぶりに会うと朝から晩まで酒を飲み、次の日も朝からまた飲んでいました。一緒にスーパーに行くと、ここぞとばかりに勝手にレジのカゴに酒を大量、かっこチューハイ20本ぐらい入れます。多分お金もないようです。まだ30代前半です。そして一番嫌だったのが、知らない間に私の車を使われてました。まさかの飲酒運転、これは絶対いけませんからね。飲酒絶対ダメですよ。歩いて5分のコンビニです。知った時はさすがに怒りました。もう本当に病的な飲み方で、そのうち病気になると思います。ただ何より心配なのは、自損で死ぬのはいいですが、人様に迷惑をかけるような飲酒での事故を起こしたりするのが心配です。何度言います、絶対飲酒ダメですからね。普段は遠くに住んでいるので詳しくは分かりませんが、あの感じを見ると毎日のように飲酒運転をしているようです。前に高速で全損の飲酒事故も起こしました。これ絶対ダメじゃないですかけど警察は気づかず、ただの交通事故で片付けられたようです。いやー、なんとめない複雑な気持ちですね。だってね、まあ親戚ですから助けたい気持ちと、まあ、これから事故をして起こして人様にね、まあ起こしてますけどね、もう縁を切りたいですが、切っても親戚というのは変わらず、何かあった時に世間の方々に申し訳なくて、皆様ならこんな親戚どうしますか。いやちょっとこれ重すぎましてね、まあ、まず何度も言いましたけども、飲酒運転は絶対にしてはいけませんよ、ね、もちろんね、刑罰というかね、ありますけれどもですね、罰金等々、まあ、そういう次元じゃありませんからね。やっぱ泥酔した時のこう判断が遅いですからね。パッと聞かれても、え？みたいな。それがね、もし車であのスピード出してた時に、キュー、ブレーキ、あ、アクセル踏んじゃった。その目の前に人がいたら、その人の人生はどうするのかと思うわけでございます。あまりに無責任だと思いますが、まあ、この人のお悩み、そんな親戚ですからね。まあ、申し訳ないと、その親戚がそうした場合、まあ、縁を切ったとしても、申し訳ない。皆様ならこんな親戚どうしますかということで。まあ私だったらですね、これちょっとですね、うん、縁を切るというか、まあ関係性にもよりますよね、うん、ものすごい仲のいい親戚であればですね、まあちょっとやっぱ男子会に行っていただくと。ただアル中と言われる方々、まあ私の周りにもいたようないなかったようなことがありますけどもね、まあ、メンタルとくっついてるんですよね。なんかこう鬱っぽい気持ちを晴らすために飲むとかですね、あとはまあこう緊張とかですよね。なんかよくなるパターンが、私たちも危ないんですけども、バンドのライブの前に飲んだりするじゃないですか、はい、これは緊張を隠すためとか、失敗を恐れるのを隠すために飲むという行為はあまり良くないと。それなぜかというと依存症になりやすいんですよね。なのでこれはちょっとですね、難しいですけども、どうですか、親戚に、
うん、
近い方がいらっしゃる
っていう、そうですね、まあちょっと鬱からの暴力的な、まあ、精神的なみたいな、結局ですね入院しまして2ヶ月間ほど、
あらら、
おじさんは、
あららら、
で
男子の、
あ、男子じゃないですけど、まあ、精神科みたいな病棟に本当に2ヶ月間ぐらい入院しまして、
あらららら、それは自分から強制的に、
もう親戚からですね、兄弟一
同、あ、じゃあいいです、親戚から
っていうことしてでも、ね、それ2ヶ月丸々入院してたらですね、はい、やっぱ落ち着いて、
おらおら、
薬も飲んでてまいりました。で改善して、気持ちも落ち着いて、今は日常生活を送っているようです。
なるほど、これが全ての答えのような気がしましたということで、こういった親戚のこうね、助けによって立ち直るパターンもあるということで、まあ、その、まあなた次第でございますけれども、ぜひですね、今隣にいる内田篤の言葉を参考にしていただければと思います。今日はこれでお疲れ様でした。カフェボーカフェボー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第2週お送りするのはのよりだで、のよりイエスだ。明るい2人の絶妙トークをお聞きください。
本当に世の中の音楽はいっぱいありすぎてわからない。
流行りの曲を聴いてもすぐ飽きちゃう。
でも野よりだなら世界が変わるんです。
ちょっと聴いてください。この世界 You and me come on babyYour love is all, come on baby。
キャッ、すっごい、
すごいぜ、のよりだ。
のよりだ大好き。
なんやそれ。
調べ100本おいなんかおい怖くねえぜ、愛知定税中がねえぜ、金がねえぜ。
こんばんは、
シンボンボ
のよりだのボーカルサナエと、
のよりだのギターのトラックプログラミングをやってるアッキーです。
それでは今日も元気にいくばーい。のよりだ見ようぜのよー、夜はこれから、
よーですです。そういえばさ、今年、最後の放送やねんけどさ、
はいはい、
のよりだ的に、まあ、のよりだニュース的にね、一番で何やろうね。
やっぱり去年、結成をして、
はいはい、
それで今年初めてあのライブをやったっていう。
確かに、
ライブの始まりの1年でしたね。
そうやね。
でしかもあれですもんね、このラジオ番組の、
あ、ほんまや、
カフェボンライブがのよりだ初ライブなんですよ。
ほんまやね、そうやったわ。
なんかライブをやった1年だったなっていう感じがしますね。
確かにね、
楽しかったですね。
あ、ほんまやね、いろいろあったよね、でもね、
いろんなところにも行ったし。
確かに、いろんなものも食べたかな、食べてへんな、食べたでもほんで今日そんなことより、よやねんけど、よにまつわるエピソードなんかある？
よ、もうね、よって言ったらね、もう私もう酔っ払いしかないんですよね。
あ、なるほど、好きやもんね、酒ね。
好き。この間ももう飲みすぎちゃって、
ほうほう、
なんか気がついたらあの朝になってるんですけど、もう右足のすね、えらい色になってて。
マジで？
もう青とかそんなのもう通り越してるというか、なんでと思って、駅のだからあの最寄りの駅に着いた時に、改札を抜けた瞬間に、なんか気が抜けて、
はいはい、
そのまんまあの膝から落ちてるっていうか、でそこにちょうど段差があって、すねを打ちつけた覚えがあるんですよ。
めっちゃ痛いそれ。ほんま痛い、シャレならんやそれ。
いやもうだからね、もう今年はね、もうそれで終わりにしたい。もうい
や絶対あなたは飲みますよね。
ないないない、もう本当に。だから来年はちょっとちゃんと大人な飲んだとしても、もうほんと気持ちいい感じで、
あ、なるほどね、
やりたいなっていう、あの反省と希望を込めますね。
はあ、はあ、
でアフキーさんは？
俺はね、よーっつったらね、ちょっと地元の人になんねんけど、
はいはい、
よねっていうのがあって、本当はもう一つ名前があんねんけど、
はいはい、
でそのそいつがつい最近さ、上京、まあ、出張で来てて、でまあ、米が言うにはなんかあの前に東京遊びに来た時にお店入って、まあなんていうの、なんか買い物するやん、でレジ行ってありがとうございましたってあの店員が言う前に、関西人で結構ありがとうとかよく言うね、なんかあのすいませんっていう人もいればありがとうとかで、あのハイヒールももこさんみたいな漫才の終わりのどうもありがとうみたいな言い方の人がいて、で俺はその当時なんていうんやろうな、もうそれって謙譲語っていうか、丁寧語じゃないから、お前あれやん、それありがとうございます言わなあかんでって言って、その当時言ってたよね、
はい、
それがすごいトラウマだったらしくて、3、4年後についこの間言われて、あの言われたのがすげえショックやったみたいな。
なんで
なんでそこでありがとうっつってんのに丁寧語にせなあかんねんっていうのが腑に落ちないみたいな。
そこでお礼してんのに、
そうそうそう、
そこにまたわざわざ、
そうそう、ございますまでつけなあかんのかっていうので、ついこの間討論っていうか、そうだね、まあ、そんなね、あんまり落ちないけど、
いやいや、ヨネさんのヨってことで、
そうそうそうそう、
絶対出てこないですね、私からヨネさんのヨは。
確かにそうやね、
はい、あのアフキーさんのヨでした。それではここで私たちの本気の一曲をお聴きください。 It flows into you。 雪に溶ける思いは全て水の流れに綴られるメッセージ。遥かなる海への憧れとともに、愛するたび冷たい涙は正し
静かにそっとそっと降り積もる粉雪のように、いくつもの色をつけた街と耳元を撫でる優しいバックグラウンドミュージック。
もっと聴きたいっていうアリラー。この楽曲は iTunes レコチョク、 Amazon Music などで
打てるよ。勝てねえ。
あらやだ奥さん、またライブがあるみたいよ。
そうなのよ、12月16日の日曜日、六本木新世界カフェインボンバーのイベントよ。
あらやだ奥さん、 CD も出したみたいよ。
そうなのよ、ライブ会場で販売してるんやって。おほほ。
あらやだ奥さん、ラジオのエンディングのお時間よ。
あらあら、大変なんだ。
せーの、それではまた来年、
2019年、
ねえねえアフキーさん、はいはい、来年イノシシ年って知ってた？
イノシシシシシシシシ
シシシ
シシシシシシシシシシシシシシシ
シシ
シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシアニメもそうです、映画もそうですけれども、やはり男の夢ということで、やっぱですちょっと大人のコンテンツをですね、まあ、100インチ以上で映してですね、大音量でですね見るとですね、新たな境地に行けるということで、まあ、何のことを言ってるか皆さんの想像にお任せいたしますけれども、やっぱりですねこれが男の夢といったところでしょうか。女性の方聞いてると気持ち悪いなって思うかもしれませんけども、そんなもんでございます。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。 この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。トラディショナルワールド。